理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第397回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日話すのは、はい、タイトルを見た人だったらわかると思うんですが、
見てないのでわかんないんですけど。
そうですよね、収録の時にはまだタイトルつけてないんで、
はい、はい、そもそもまだ何も言われてません。
利己的な遺伝子とミームっていう話をしようと思ってます。
お、聞いたことあるよ。
ミームって聞いたことあります？
なんか芋虫みたいなやつですよね。
それはワームじゃないですか。
よくわかりましたね。
2020年の終わり頃に、
はい、2020年、ね、去年ってこと？
去年年齢と生まれ年を足すと、はい、2020年になるよ。すごいでしょ、はい、みんななる。なんとこれが起こるのは次は1000年後とかっていうのが流行って、
1000年後はならねっつうの
っていうのが、そんなのが流行ったじゃないですか。
流行りましたね。
意味不明ですよね。
うん、いや、なんで、え、いや、だって1000年後でしょ。1000年後はだってそもそも違うでしょってところと、まあ、あの本質はそこじゃないよね、驚くところはね。
そうで、今日はそんな感じのことをちょっと話すのと、
え、それがミーム？
そうそう、その前段階で、遺伝子の話をするんですけど、ああ、ですね、この番組そんな理科の時間は、
はい、
第223回2017年8月かな、ここで遺伝子が利己的っていう話をしていて、あと、
なんか利己的な遺伝子ってなんかの本のタイトルですよね。
そうです、そうです。
結構センセーショナルギア、ね、
リチャード・ドーキンスさんって人が書いた利己的な遺伝子っていう本があって、
はい、結構その あれこれは、学術書ではないけど、結構、そういうところに突っ込んだような内容で、それなりにセンセーショナルなものでした。ものでしたよね。ものだったんでしたよね、確か。
そうです、そうです。
違った？ね。
で、その第223回と同じようなことを話すかもしれないんで。
はい。もうほら、過去のことは過去のことですから。
3年半ぐらい経ってるんで大丈夫かな。
3年半。あれ？でも、ちょこちょここういう話してますよね。
タイトルに載ってるのはそれぐらいが。はい。
あ、そう。え、ワームってそんな前だっけ？
ミーム？
その話をしたのって。
そんなに前です。
それ以外にもなんか話が出てきてるような気がしなくもないが、まあいいでしょう。
その前はですね、2013年の8月1日っていう、これは、香里さんがまだ参加してない頃なんじゃないかと思うんですけど、はあ、第43回でもちょっとだけ話をしています。
ああ、
はい。
そうね、なんか、私48回ぐらい？
忘れちゃいました。でね、
なんかそう40代だった気はするけど、
前回、はい、この番組では、うん、その節分の日というか立春の日が移動していくっていう話をしたんですけど、
はい、うん、ね、面白かった。
分かりにくかったんじゃないかと思って、
そう、
収録が終わってから良さげな説明を思いつきまして、
うん、ほう、取り直しますか？
その話、もうね、配信準備してるんで。
あ、そう。
ちょっとだけその話していい？
はい。
前回その、うん、聞いてない人もいると思うので、どんなことを話したかっていう と、立春や節分、立春と節分は、1日違いなんですけど、とか、うん、秋分の日とか春分の日が年によって変わることがあります。なんで変わるんでしょうって話をしたんですけど、
ちょうど今年が節分が2月2で、ね、立春が2月3なので124年ぶりって結構ドデーンって出てるので、
そうそう、
そんなにすごいことなのぐらいの話ですよね。
そうで、太陽の周りを地球が斜めになって回ってるっていう話から始めるから大変であって、
うん、
そうじゃなくて理屈はそんなに難しくなくて、
うん、
円形の陸上トラックを思い浮かべていただいて、
はあ、
いい？で、スタートラインが書いてあります、
は
あ、でこのスタートラインは、まあ、どこがいいかな、春分にしましょう。春分の日っていうのが、ん？春分点っていうのがスタートラインね、
はい、
で90度行ったところに、うん、夏至っていうのがあって、90度行ったところに、うん、秋分っていうのがあって、あと90度行ったところに冬至っていうのがあって、あと90度戻ってくると春分っていうのがあって、これ点、線が、細い線が引いてあるのね、
うん、
で、
まあ、あの結局、丸いところの、まあ、楕円の 4分の1ずつ、4分の 1?、
とりあえず丸にしてください、角度にしたいんで。
あ、そう、じゃあ円を作った時の90度
ずつ
ずつで、まあ、線を引いてあるわけですよね。で、そこがあるわけですよね。
そう、そこを、歩くわけです。 歩幅が同じ幅で、
はい、
そうすると1周するのに360歩必要なのね、
うん、
なんだけど360歩にでもちょっとだけ、さっきのスタートラインの春分の線に足りないの、うん、4分の1歩ぐらい足りないんですよ。
4分の1歩、はい。
で、あ、ごめんなさい、1周365歩か、ごめんなさい、1周365歩で、進むとあと4分の1歩足りないんで、うん、4周ぐらいすると365歩歩いたはずなのにあと1歩行かないと春分の線に届かないってなるわけ、
うん、
なのでそこで1日追加して、もう1歩行くと春分の線に当たるようにしましょうって言ってっていうのを修正していくわけ、
はい。
で、何歩目っていうのが1月から数えたこう日付なんで、
うん、
何歩目にさっきの線が入るかで春分の日が何月何日になるか秋分の日が何月何日になるかっていうのは決まっていて、
うん、
っていうのを繰り返してるんで、歩いていくとどの歩幅何歩目にその線が入るかっていうのがずれていくってなんとなくわかるでしょ。一周すると、4分の1日分ずれて届かなくて、
うん、あ、そうね、何歩目ってところが
ね、そう、365歩ずつやると、うん、そうなんです、1日1歩なんですよ。
3日で3歩、
365歩のマーチなんですけど、
進んで下がるわけですね。
3歩進んで2歩下がるんじゃなくて400周した時に、400周した時に97回分ウルビを入れるっていう風な、やり方で、3歩進んで2歩下がるんじゃなくてっていうのをやりますっていうことなんだけど、はあ、ちょうど4分の1歩ずれてるわけじゃないから、
うん、
さっきの修正をしていってもほんの少しこう、うん、何ミリかずれちゃうことがあって、
うん、
それが溜まっていくと日付がずれていくってことが起きますっていうのが、うん、立春とかがずれていくっていう仕組みですよと。
はい、
はい。で、
まあ、あとは、その線っていうか、まあ、そこの点なので本当に微妙な時にどっちに行くかっていうので日付が丸一日数としては変わっちゃうっていうのもありますよね。
そうなので、そんなことを聞いて前回のやつを聞いていただくとよりわかるんじゃないかと思います。はい、ということで、
はい、
説明の仕方の問題でした。
より分かるかどうかは微妙。この間のは図、あの図を 見てもらえるとすごい楽しかったけどな。
図の話は番組の中ではしてないので。
あ、してないっけ。
はい、番組の中ではしてないんですよ。なので、
そうなんですか。
はい、私の説明だけで乗り切っていただきたいと。
じゃあノリノリでいきましょう。
はい、なので、で、前回分聞いてみてください。
はい、
はい。で、今日は利己的な遺伝子の話で、生物と遺伝子の話をまずします。
はい。
で、生物ってどんなものっていう話は何回かしたと思うんですけど、
かなり難しいと思うんですけど、その定義って実は。
一般的にはね。
うん。
外の世界と内側の世界の境界線があること。
はい。
ここから内側が体ですよと。
うん。
いうのが決まっていて。
うん。
外の世界と物質とかエネルギーのやり取りをするっていうのと、
うん、
自分のコピーを、増やすっていうのが条件かなと思っていて、
うん、
いいですか、
うん、
なので、ウイルスは一応外の世界と継ぎ目はあって、
うんうん、
外の、ものとのエネルギーのやり取りがあるかないか実は微妙で、
うん、
なんでかっていうと、自分のコピーを増やすのは、どっかの細胞に張り付いて、取り込まれないと複製しないわけだから。
うん、
で、人のというか、他の動物の、まあ、植物の場合もあるんだけど、細胞の力を借りて自分の複製を作って、それを送り出すっていうのがウイルスなので、うん、生物かどうか微妙なこう定義なわけね。
はい。
あと、地球とかは、
うん、
生き物っぽいっていう言い方もするけど、
はい、
外との継ぎ目は一応あって、そことのエネルギーのやり取りがあって、でも、うん、自分の複製を作らないよね。
ほう、確かに。
そう、なので、地球は生物とは言えないんじゃないかと思います。みたいな話で、
うん、
まずは生物がどうやって、 次の世代を残すかっていう話からお話を始めていこうと思います。
はい、
ということで本編に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
では生物がどうやって自分のコピーを作っていくかの話をしようと思います。
はい、
さてどうやって作っていきますか。香織さん聞いてるんですよ。
コピーさ、コピー機にやっちゃうと基本的にさ左右反転じゃない、今左右反転して元に戻してコピー出てくるけどさ、だから一回型を取ってその型を使ってもう一度作れば少なくとも外側の形は丸々同じのができますよね。
そう、今の生物はどういう仕組みで自分のコピー作ってるか、
なんていうのかな、なんか正解を知ってるとさなかなか難しいよね。
あのボケなくていいですよ
だから遺伝子でしょ、遺伝子のコピー DNA、RNA をなんかメス、トランスファー RNA とか言って、まあ、そうですね、結局その型をそれとに通ずるもの、相対する遺伝子、鍵と鍵穴にしてコピーして、でまたそこに合う鍵をまた作ってってやって、だからそういう風にやるんじゃないですか。
うん、
あら、あまりお望みの回答ではなかったかしら。
お望みの回答ではないですね
じゃあちょっと待ってね、どうやってコピーを取るか、どうやってコピーを取るか、
そうそう、とりあえず、
はい、
単純な生物は細胞分裂をするんですよね。
分裂か。
でその時にこう DNA っていうのがあって、うん、DNA っていうのは螺旋状になってるのをこう思い浮かべるところ、
二重螺旋構造、デオキシリボ核酸、
そうそうそう、
核酸、
あれって
核酸するわけですね。
こう核酸はしないですよ。核は細胞核の核の中にある3だから核酸ね。
はい。3。
ジッパーというか、チャックあるじゃないですか。
はい。
こうやって、右側と左側にあって、それがこう、うん、噛み合ってるっていう状態、わかります？ジッパーって。
まあ、はい。引っ掛ける、デコポコ、デコとポコか、こう、なんかカチャッとはまってるってことですよね。
そうそう。ちょっとあれに似ていて、
はい。
DNA って、2本のこう、紐が、噛み合ってできているのが DNA なのね。
はい。
で、DNA の、1本の紐には4種類の、核酸っていうのが、付けられて、ジッパーって全部同じ部品ですけど、そうではなくて、この出っ張りとかへっこみが、4つの種類に選べるようになっていて、この紐を作っているんで、で、一つのものに組み合わさるのは、四つのうちで、二つずつが組になってるんで、片方が決まるともう片方も決まるってことになってるのね。
うん。
で、それをビビビビって二つに裂いて、
うん。
で、合うやつを作って、くっつけていきましょうってやると、コピーができるっていう仕組みになってる。
うん。
要は、お型と目型というか、両方とも、
型と
目型？異型になっていて、うん、鋳造するように、片方が、2つのものを分けると両方で、さっきと同じものが作れるような仕組みになっているというのが DNA なのね、
うん、
なので、すごくこう原始的なものはその DNA が、2つに分かれてそれぞれがもう1回修復をすることで同じものが2個できるっていうふうにやって DNA っていうのが2個にコピーされるっていうのができます。
はい。
でこれは最近の PCR 検査ってあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あれにも使われていて、バラして同じようなやつくっつけて、バラして同じようなやつをくっつけてっていうのをやっていくんですけど、
うん、
それで、自分たちが望む、パターンがどのくらいあるかっていうのを、コピーをして増やして、ほんの少しのものが見つかるようにするっていうのが、PCR 検査のやり方なんだけど、まあそれは置いといて、
うん、
同じものをこう複製するっていうようになるんですけど、それだけだと DNA しか増えないん で、
うん、
で DNA にはもう一個、そのさっき言った、出っ張りとかへこみの並びをがこう設計図 というか、どっちかというとコンピュータープログラムに近いんですけど、
うん、
レシピが書いてあって、うん、それの通りにタンパク質を作ると、体を作るタンパク質ができますっていう仕組みとの組み合わせで、体を作るのと、次の世代に情報を伝達するっていうのをやっていますと。
はい。
で、少し複雑な生物はどうしてるかっていうと、
うん、
自分のコピーを作るための機能っていうのを持つんですよ、今度。つまり、うん、自分の子供を作れる機能を持ったものを作りましょうっていうことができるようになる。哺乳類だと、原数分裂って言って、細胞の中の、卵子と精子がそれぞれ半分の遺伝子になって、それをくっつけると、うん、お父さんとお母さんから半分ずつ持ってきたやつを組み合わせて、新しい体を作るってなるんだけど、その新しい体を作る中に、次の世代を作るっていう仕組みを入れるっていうのが書いてある。
うん、
っていう風になっていって、
はい、
で、ポイントは、次の世代にどんどん行くんだけど、次の世代に行って、次の世代に行ってっていう風にやると、親の世代が死んでも同じものが残っていくから、生物っていうのは面々というか脈々とね、
うん、
この地球の上で、繁栄をしてるっていうことになってるんですよ。
はい。
そこまではいいですよね。
はい。
で、原始的な生物は DNA が分裂して自分と同じものが、その場で促成栽培的にピョってできるんだけど、
促成栽培。
高等な生物になってくると、
うん、
自分のと同じものが作れるような機能を入れたものを作る設計図として、それが機能していって、
うん、
だから、細胞分裂する生物は同じものがいきなり2個できるじゃないですか。1個だったものが2個になり、2個だったものが4個になるんですけど、
うん、
高等な生物っていうのは、そう簡単に2個にならないから、
うん、
なんでかっていうと体の中で、手のところと骨のところと、こう内臓のところっていうのは違う仕組みなものだから、全部がいっぺんに、うん、一番最初に香織さんが言ったそこの型をパカって作ってえいってやったらできるわけじゃないんですよね、
うん、
成長の過程であなたは肝臓になりなさい、あなたは心臓になりなさい、あなたは、うん、血液を作るものになりなさい、あなたは脳になりなさいって言ってこう作っていくから、その発生をするっていうのが必要なわけね。体を作るというか一個だけの細胞から、役割別の細胞で分かれてるっていう風になっていくのが、複雑な生物、うん、
はい。
その時にその中の一個の機能として次の世代を作り出すっていうのを、うん、機能を入れたものを作ってるから、そこである細胞が次の世代の、発生、つまり、一個だけの細胞から複雑な体が作れるっていう風な仕組みになってる、
うん、
いいですか。話がだんだん難しくなってきたんですけど、
うん、
で、私たちは、
はい、
自分たちがこう、生きていて次の世代を作ってるって思っているけれども、
うん、
利己的な遺伝子っていうお話は何が利己的な話かっていうと、
うん、
実は、何が生き残ってるかっていうと遺伝子の並びが生き残っていて、動物とか植物っていうのはそれが、毎回毎回こう乗り込む乗り物で、その乗り物が壊れちゃう前に次の乗り物を作ってそこに自分と同じこう遺伝子の情報を残すっていうのをやるので、実は遺伝子こそが語り継がれているもので、動物はその時代その時代のただ単に乗り物に過ぎないっていう考え方なわけ。
はあ、うん。その遺伝子を、まあ、人間の場合は遺伝子を次世代に行くために、まあ、成長してうんぬんっていうのはあるけど、うん、それは目的は人間が成長するためではなくて遺伝子を確実に次世代に残すために成長というのがあるだけで、
そうで、みんな自分の遺伝子を残すために次の世代を作ってるように感じるかもしれないけど、それは遺伝子が、人々の頭の中を自分の血のつながりがある人の方を大事にしなさいってプログラミングしてるからだっていう考え方があるわけ、
うん、
そうするとその遺伝子は残りやすいでしょ、
うん、
なので、遺伝子は自分が残るように、動物の行動を、変えているわけで、その遺伝子の競争で、どんな遺伝子が残るかっていうのが競争されていて、それが 代理戦争として、人が他のオスよりも強く自分の遺伝子を残したくなったりとか、
はあ、
自分の血のつながりが濃い人の方を助けたくなったりするっていうのに結びついてるんじゃないかっていう話、
うん、
でね、
うんうん、
社会的動物って知ってますか？アリとか、
社会的
アリとか、
集団行動するってこと？ハチとか？
そうそうそうそう、
うん、
ハチってさ、
はい、
女王蜂は卵をたくさん産んでハチの巣を作って、
うん、
ってやるけど、働き蜂は自分の子孫残さないんだよね、
う
ん、
あ、そうですね。あれ、働き蜂もメスなんだよね。
どっちだっけな、働き蜂も全部メスだっけな、
うん、でオスはちょこっとだけいて、
そう、
基本働き蜂も全部メスで、でもう子孫を残すメスは女王蜂一匹だけ。
そう、つまり、さっき生物っていうのは自分のコピーを後世に残すのものを生物っていうって話したじゃないですか。
はい。
ってことは働き蜂はあれは生物じゃないのかと。
ほう、はあ、一個体で考えればそうね、その生物の定義からは外れますね。
そうだとすると、蜂っていう一個巣を作ってるものが一個の生物で、
うん、
それは蜂のある女王蜂が持っている遺伝子を次の世代に残すための、機械として動いているんじゃないか、
うん、
さっき言った、うん、人間のその精子とか卵子になるやつは次の世代に、うん、引き継がれるけど、手とか、はい、そういうやつって使い捨てじゃないですか、50年とか80年とかで、
うん、
っていうのと、そこが働き蜂は分かれて動いてるわけよね。要は蜂の巣っていうのが一つの生物のように考えると、
うん、
実は最初に言った生物っていうのは自分と同じものをコピーを次の世代に残すっていうのが生物だよって話をしたと思うんですけど、
うん、
っていうことはもしかしたら、蜂の集団っていうのが一つの生物で、
うん、
それが、遺伝子に操られて、
うん、
次の、何匹かの女王蜂を作って、
うん、
複数の巣を作っていくつかは、うん、亡くなってしまっていくつかは繁栄するっていう風にこう語り継いでいくっていうのができてるんじゃないかっていう話がありまして、これは利己的な遺伝子の話ね、
はいはい、
利己的な遺伝子いろいろ話があって、その血縁が近い方を助けたくなるっていうのも実は、うん、遺伝子がそうさせてるんじゃないかっていう話と、
うん、
いやいやそれは結果論であって、うん、そういう性格の人たちの遺伝子がたまたまよく残るんじゃないかっていう、
ああ
でもどっちが匂っていうか卵が分かんないよね。
そうね、まあ、なんとも言えないね。
そう、最終的には自分と同じものをたくさん残すっていう戦争をしてるわけだから、
うん、
そうなんですよ。これがだから、センセーショナルな話で、
はい、
利己的な遺伝子っていうのの本たくさん出てるんで、詳しく知りたい人はそれを読んでほしいんですけど、うん、で今日話したいのは実はミームっていう話なんですよ。
はあ、
リチャード・ドーキンスさんって人がその利己的な遺伝子っていう本を書いたときに、うん、ということは、ある情報生物でいくと DNA だったり遺伝子が何かのシステムに取り付いて、うん、自分のコピーを残すっていうふうにそれを操っていくっていうのがあれば、その遺伝子君だけがよく世代を超えて残っていくんじゃないかっていうことを考えると、実はそれは生物でなくてもいいんじゃないかっていうのがそのミームの話で、最初に言った
生物ですらなくなるってこと。
そうで、2000年の終わりに自分の年齢と、生まれた年を足すと2020になるよねって話があったじゃないですか、う
ん、はい、
あの情報は、
うん、
あの話題は、
うん、
人間の脳みそとか人間の感情っていうものに、取り付きやすくて、
うん、
自分のコピーを他の人にインプットするっていう風にうまく作られた情報なんじゃないか。わかる？それをミームっていう風に名付けたわけ。
ほう。
で、言葉の流行りとかね、
うん、
そういうのは、ミーム的に子孫を残しやすいから人から人へコピーが伝えられてどっかで複製されて誰かのところに行ったやつはなくなっちゃうけど、違う人のところに行ったやつはたくさんコピーが作られて他の人に配られてってやるわけ、
うん、
で最近はそれが SNS を通して、うん、ねえねえ2020年も終わりだけどさ、生まれた年と自分の年足してみ2020になるからすげえだろうっていうのが人々の脳に伝わりやすくて、その他の人にも伝わりやすいというか、うん、コピーをたくさん作りやすいっていう性質を持ってるから、
うん、
ずっと残ってるっていうのがあって、
うん、
っていう考え方で、 で、リチャード・ドーキンさんの言っている、それの最たるものは、宗教っていうのがあって、
はい。
これは、この宗教を守ると幸せになれるよ。で、これを他の人にも教えると、あなたはより幸せになれるよっていう風な、こう、教義を作るでしょ。
うん。
そうすると、
教義
っていうのは、
はいはいはい、教えね。
そうそう、宗教の教えね。
うん。
そうすると、自分が幸せになりたいっていう生物は、その教えを人に、教え込んで、他の人にも教えるといいよっていうのを、要は、その教義っていうのが自分のコピーを作りやすいように作られてるわけ。
うん。
とか、あとは、不幸の手紙。この手紙を、同じものを7つ友達に送ると、送らないとあなたは不幸せになりますっていうのも、その、教義というか、教えというか、情報の中に自分のコピーを作りなさいっていうのが書いてあるやつね。
うん。
っていうのはなかなかなくならないで続いていくんだよっていう考え方があって、それをミームっていう言い方をしてるんですけど、さっきの不幸の手紙と宗教は明示的に、自分のコピーを作りなさいっていうふうにしてるんだけど、そうではなくて、ついつい人に話したくなってしまうような、ネタとか、人に教えないとっていう、例えば不安を煽るようなこと、ということで、人間の脳に取り付いて、ついつい人に話したくなってしまうような話題っていうのは、生き残りやすいミームなわけですよ。
はい。結局、ミームっていうのは、何であるかっていう定義はないわけね。
あ、
情報であり、
そうです、そうです。
極端なことしてはあの生物としても OK なわけね。そのアリが集団として、動向っていうのをミームっていうこともできるしとか、
基本的にミームは遺伝子ではなくて人間の脳を媒介して、自分のコピーを増やすっていう情報っていうのがまあミーム
です、ね、情報、はい、なんだっけ、リング、
はい、
もうちょっとなんか通ずるものがある気がするんだけど、脳を媒介にしてっていうのがあれも、まあ、物語だけど、
うん、
見たものを結局人の頭の中で、情報処理するわけじゃない、見たものをね、
うんうん、
でその段階で必ず起こる、まあ、普通の本来だったらあの一般的な化学反応こういうふうに起きるだろうっていうところをうまく利用して、なんだ病気みたいな、病気が広がっていくんだっけ、あれなんか忘れちゃったな、テレビかビデオとかを見た人の頭の中でその変化が起こるっていうやつなんだけど、
そうで、ミームの話があると、
うん、
最初の方に言った、ウイルスは生物じゃないけど生物っぽいよねって話をしたじゃないですか。
はい。
で、あれは自分では複製できないけど、
うん、
生物が何かを複製するっていう機能を使って、自分が、長生きするというか、自分のコピーがどんどんどんどん作られるってことをやってるわけでしょ？
うん。
ってことは、ミームっていうのは実は、人間の情報処理に取り付いてるウイルス的な存在でもあるわけ、
うん、
要は情報とかね、さっきのフレーズっていうのは自分のコピーは自分では残せないでしょ、
はい、
あと印刷会社に頼むとかするとたくさん残るけど、
うん、
で、ミーム君は昔々は村の中の言い伝えとかで伝わっていたわけ、
うん、
あとは、ジンクスとかで伝わってたわけ、
うん、
それがちょっとだけこう広がっていくと、領主様が何か言い始めたり、あとは、宗教の教祖様が言い始めたりして、もっともっと広くに伝わるようになって、それが今度は、自分をたくさん残そうっていう気持ちが、ある人のところで、一番たくさん、刷られたのが聖書なわけですよ。
ほう。
つまり、聖書っていうのは教えの本でもあり、ミームの塊で、代表格なわけ。
うんうんうん、
あれを見ると増やしたくなるっていう人がいるからこそ、手書きで、たくさん、書き写されて、それが最初の印刷物になったわけ、
うん、
でその印刷物を読んだ人はそれを誰かに伝えたり、または新しい教祖様というか布教者が増えてそれを増やしていくっていうのがあって、要はキリスト教っていうミームは全世界に広げるっていうのを、人が歩いて、昔は船に乗ってポルトガルからやってきたりして伝えたわけね、
うん、
っていうのもミームなわけです。ミームの力で人が動いてるわけ。で、遺伝子で、遺伝子が自分を残すために生物を動かして、 次の行動を決めさせるっていうのがあるって話したじゃないですか。
はい。
今日寄生虫のなんだっけ、ハリガネムシっていうのがいて、
うん、
ハリガネムシは水の中で育って、その水を飲んだカマキリの中で育って、うん、っていう生活をしてるんだけど、寄生してる間はカマキリの中で育つんだけど、カマキリが死ぬ前に、
うん、
水のところに行かなきゃいけないわけ。
あ、その次世代に生き残るためにはってことね。
そうそうそうそう。
うん、
なので、ハリガネムシは、うん、カマキリの中で大きくなると、
うん、
カマキリの行動を操作して水辺に近づくようにしちゃう、うん、仕向ける、
うん、
つまり寄生虫が自分の、コピーを残すために宿主、
うん、
宿主ね、をの行動をコントロールするっていうのをやって、自分の子孫が残せるような行動をさせるわけ、
うん、
で、人間はね、寄生虫じゃないにしても自分の子供を残すためにいろんな行動をするわけじゃない。例えば、はい、猿山だったらオスが、ボスでいて、
うん、
自分の遺伝子をなるべく残すために、喧嘩をして一番強いオスが、たくさん子孫が残せるっていう仕組みがあったりとか、
うん、
っていうのがある一方で、非力だと思っていたミーム、ただの情報だったやつが、なんと、情報化社会とか、
うん、
テクノロジーの進化によって自分をたくさん残すっていう術を今度どんどん広げて、
うん、
人間はそれを残すことに喜びを感じて、
うん、
聖書をたくさんすり、
うん、
SNS で人から聞いたことをたくさん拡散し、
うん、
っていうので我々は実はこうミームに行動まで操られてるのかもしれないっていう時代になってきましたねっていう話で、私はそのリチャード・ドーキンさんの利己的な遺伝子っていうのを読んですごくこう、考え方が変わったんですよ。
ほう。
つまり主体、何を主役と捉えるかっていうのを変えると実は世の中の見方がガラッて変わるんじゃないか、
うん、聞いたことあるよ
っていうようなことで、軸を変えるっていうことができると、
うん、
新しいことに気がついたり、
うん、
面白さが分かったりするっていうのがあるので、
うんうん、
そんなことを考えつつ世の中を見るといいんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、
なんか戻ったよタイトルに。
そう、一周して戻ってきたかなと思います。
はあ、なるほど。
そう、だから
そうね、だから私たちが生まれて成長して思春期になって恋愛をしてうふふわははってやってるのは実は遺伝子に操作されてるだけであって
主体性なんてないんじゃないかっていう話はそれそれであるんですけど、
うん、
最近だとほら、コロナウイルスの対策がどうとか、
はい、
こんなのが怖いとかこんなのがよく効くっていうのがたくさんあるじゃないですか、
うん、
中には嘘っぽいのがあって中には信頼できるのがあって、
うん、
っていうそういう情報を今、話したような視点で見ると要はみんなが他の人に話したりしたくなるものが流行ってるわけで、
うん、
真実だから流行ってるわけじゃないっていう見方ができますよね。そう、そう思うとちょっと冷めた目で見られるんじゃないかと思っていて、
うん、
で自分にとって重要なものは、みんなが話してるから重要なんじゃなくて正しく健康に生きるために本当に重要なものは何かっていうので探してるつもりだけどどこかで入ってくる情報はみんなが他の人に話したくなるような情報がたくさん蔓延してしまってるって思ってみると面白いんじゃないかなっていうとことつながるんですけど、
うん、
そうツイッターやってる人は何をツイートしてるんだろうって考えながら、もう一回こう自分の行動を振り返ってみると面白いんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、今日は利己的な遺伝子とミームの話をしてきました。
はい、
ぜひ感想など、メールで送っていただけると嬉しいです。この番組そんな理科の時間 B では皆様からのメッセージを募集しております。番組への感想、あとコメント、質問、あとはこんな風に聞いてますよという日常の、メモみたいなものでも構わないのでぜひメールで送ってください。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、私たちの番組はポッドキャスト、アマゾン、ミュージック、プライム、スポティファイなどでも配信していますし、おまけをつけた有料版というのを、オトバンクの、オーディオブック .jp というサービスから配信をしております。そちらはですね、 月額固定の聞き放題で、聞くか単品購入というのもできます。月額はね、750円で、1ヶ月かな。で、単品は1話100円で、販売をしております。そちらはちょっとしたおまけが入っておりまして、このメインのところの後ろに、なんていうの？雑談？たわごと？
たわごと？
みたいなものが入っておりますので、
ねえ、はい、そんなことはない。
もし、この番組に価値を感じていただけるんであれば、ぜひ、有料版の方を聞きいただけると、我々の方に収入が入ってきます。
はい。
はい。あとですね、姉妹番組として、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組があります。特にそんない美術の時間は、2月から番組の編成を少し変えて、1ヶ月で1つのストーリーっていう作り方をするそうなので、ちょっとね、がっつりした情報になるんじゃないかと思うので、そちらも聞いてみると面白いんじゃないかと思います。
う
ん、はい。あと、そんない美術の時間をやっているラチさんは、聞く美術館か、そんない美術の時間で検索すると出てくる YouTube もやってまして、
はい。
そちらではですね、ニコニコしながら、ハキハキと おしゃべりをしているラチさんが見られるはずなので、そちらも見てみると面白いんじゃないかと思います。はい。私たちの、グループ、そんないプロジェクトは、ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトで、過去の番組の配信なども行っております。この番組の、この回の配信の次の日に、ブログを書いていたゆうなさんの最後の書き込みが公開になる予定です。
はい。
はい。ということで、他の番組たちも聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、そんな理科の時間第397回、この辺にしたいと思います。400回でなんかするかもしれないけど、まだ考え中です。
はい。
はい。ということで、お送りいたしましたのは、吉安と、
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。